こんばんは、シテイロです。
小野寺美咲です。
早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、ポッドキャスト各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします、はい、ということで、まだ1週間前ですが、メリークリスマス。
そうですね、メリークリスマス、はいはい、皆さん今年はどう過ごしてますか、はい、いいことありますかのなんだろうね僕たちは
ちょっとクリスマス仕様のね、
そうです、一応ちゃんとネクタイしてきたんですが、はい、今回はクリスマスの恋愛相談と、それから、恋愛ということで、はい、この3人が選んできた、恋愛小説ベストというのを、後半で紹介しようと思います、はいはい、
ということでクリスマスですけど、これ毎年聞いてる気しますけど、イラさん、なんかクリスマスって言うと、まあ、今年どんな過ごし方しそう、
でも結局さ、渋谷のデパ地下で、ほらサラダとかパスタとか、はいはい、鶏ももとか、ハンバーグとか、
買って
グラタンみたいなの買って、それをテーブルにバッと並べて、はいはい、食べるだけ。
わ、でもいいですね。
でもいいですよね、うん、
デパ地下のね、
楽しいですよね。
そう、美味しいよね、楽しい。
私今年はあの2拠点生活をしてるんですけど、
福岡の、あっち行くんだ、
はい、ここで過ごすので初めての
福岡のクリスマス楽しそうだな。
いや、なんか多分ちょっとそのまま年末年始も行くんですけど、多分向こうちょっと違う料理とかおせちとか出るみたいなんで、うんうん、ちょっと
なんかでもちょっと恋愛相談っぽい、なんか艶っぽい今なんか含みがありますけど、
全然ご近所の方と、
ご近所の方と、
はい、楽しませていただきます、うん、そう
か、でも両親もでも家族だから
一緒なんかイラさんと一緒で、でもそれこそイラさんみたいなセレブじゃないから、僕はうちの近くにあるこれ神奈川とか住んでる方ご存知か、ロピアっていうね、
あ、ロピアね、
あ、知ってます、意外とロピアで結構美味しいもの、
ロピアのお惣菜があるんだ、
お惣菜もだんですけど、これ直接クリスマス考えなきゃいいですか、うん、ロピア近くの方ぜひ買っていただきたいんですけど、あのロールケーキ、うん、あるじゃん、こういうロールケーキ、うん、それをチョコ味と普通のクリーム味があって、超もう刻んだって小分けになってるんですけど、それがね980円でめちゃくちゃうまい、
これ本当に。どっちがおすすめなの、
これね、迷ってる。
チョコ好きな人はチョコって、まあ普通の話なんですけど、うん、僕は、生クリームの、うんうん、で本当によく売ってる高いのじゃなくて、980円で切ってあって20個ぐらい入ってるんです。
20個、うん、じゃあこんなあるんだ。
でその、あ、切ってあるんですよ、もう細くて、あの伊達巻きみたいな、
はいはい、う
ん、
いや、そうでも 20切れって言ったらこれぐらいあるよね。
そう、
ね、
そうそうそう、で、あのよくあるクリームパンとかもそうですけど、中にクリーム入ってなくてふざけんなみたいなのあるじゃないですか、うん、で皮がそのロールケーキの皮が薄くてクリームだらけで、
あ、真ん中がドンって生クリームですね。
普段節制してる分ね、たまにそれを食べるのが最高で、メリークリスマスです、う
ん、あ、でもそれはでも確かにちょっと、ね、
そう、今日一番力入ってます。
洋平くんのあのね、抑え方からそんなの食ったらい
きなり3日断食からの収録ケーキ、
ね、
気をつけてください
皆さん、はい、何の話かすいませんあれだったんです。じゃあクリスマスということで、
はい、
早速
そうだね、1問目いってみようか、
はい、1問目、はい、
1問目いってからじゃあお便り入りますね、
はい、
先に1問目いっちゃいましょう。まず、
じゃあまずは、はい、20日市場さん、30代男性の方からです。私は30代後半で結婚して8年、共働き、子供2人です。今の悩みは妻とのスキンシップがほとんどなくなってしまったことです。今でも私は妻に恋愛感情がありますが、妻が薄れてしまっているように感じます、うん、理由として思い当たるのは、わ、家事育児負担の方よりです。保育園の送り掃除、風呂掃除、もみ出し、洗濯などは私は担当。しかしどうしても妻に多くを任せてしまっています、うん、その絵が積み重なり、うん、今の距離感につながっているのだろうと思いますし、自分自身は深く反省しています、実際夜の営みは完全に途絶え、長男の出産以降、次男の妊活も含めて、まあ、5回もありませんと、うん、こちらから誘っても完全に拒否されてしまいます、まあ、妻が体力的に疲れやすいので、露骨に夜や朝は不機嫌になるというのも原因かもしれません、うん、最近は向こうの負担を少しでも減らすために、休日は私が子供2人を連れ出し、妻に自由時間を作ってもらうようにしています。
うわー、偉い、
ね、今年に入って2回ほど妻だけで海外旅行に行く機会も作っています。しかしそれでも関係が改善していく気配はまだ見えていません、うん、少しでも恋愛的な気持ちを取り戻してもらうにはどんな努力が必要ですか、子供たちにも仲のいい両親の姿を見せてあげたいと思っています。っ
ていうかさ、正直さ、やれることもやってない、
ね、いや思います、
うん、っ
ていうか1年間で2回奥さんだけ海外旅行に行かせて、うん、でその間子供自分は見てるわけでしょ、うん、
涙ぐましいですよ。
てかもう改善しないんじゃない、
うん、ね、まあ、一応ちょっと補足で、うん、過度に近づこうとしなければ普通の会話対応は可能ですという、
まあ、だから、うん、あと出産2人でさ、女の人もお役御免でちょっとホルモンバランスとか変わっても、うん、リアルなセックスはもういいやってなってるっていうパターンもあるよね、うんうん、
これちょっとフォローするわけじゃないんですけど、それこそ、うん、まあなんか何度も番組で言ってる僕イラさんなんかにもね、うん、いろいろやっぱ30代40代で相談したりして、うん、やっぱりとにかくこういうの以前の前に、以前の前って日本語おかしいが、以前にそうなんか月1回でもデートしようとかさ、うん、だからそれあって多分この方だからもっとそれ以上のことやってると思うんだけど、うん、僕自身の反省点も込めてだけど、この方がそうか分かんないけど、やっぱりちょっとなんか善じゃないけど、やっぱりこうなんとか改善しようとしようとってして、うん、その空気がすごい出るから、なんかやっぱり僕も完全に忘れるとか無理だったけど、やっぱりちょっと一回さ、うん、なんか それを忘れるぐらいにして、ちょっとずつでもその月一のそういうデートを続けていくみたいなしてたら、ひょっとしたら、うん、っていうフォロー。
そうだね、うん、でも難しいよね、これ女性から見てどう？
いやプレッシャー感じたら確かに嫌になっちゃうのはすごいわかる、うん、そのまあ気使われてる、海外旅行行かせてもらえるとか、なんか子供見てもらえる、それはまあ嬉しいから甘んじるますけど、うん、私でも、うん、まあ今度奥様がどうか分かんないですけど、うん、その嫌ですよね、こうちょっといやごめんなさい、嫌ですよね、ここにちょっとセックスというものがこう持ってこられ
る、見え隠れするとね、うん、そのあちょっとっ自由時間いいよとかさ、うん、あってもその後ろにすごいなんか
めっちゃそれはあります、何かと引き換えのセックス
になっ
ちゃ
う。でもさ、なんかさ、それが見え隠れしている時がすごい楽しかった時代もあったのにね。
そうです、それは楽しかった時代
も、それがなかったらなめんなよみたいな奥さんだったのにね昔は、
だからなんかね、
本当難しいよね、
うん、やっぱり間違いなくあるのはね、この方もそうですけど、最初のお子さん出産とかさ、その後はみんなこれは多かれ少なかれあるから、
うん、そうだね、なんか波があるんだよね、
そこ超えられるかっていうか、
うん、でその女性もまた長い目で見ると次の波が来て、うんうん、またもう一回セックスの時代も来るので、うん、なんとも言えないんだけど、そうそう、ただ今よく頑張ってるからあんまり自分を責めないでほしいかな、うんうん、この旦那はなんかもうね、できることやってるし偉いよ、うん、なので自分を責めずにゆったり待ちつつ、どうしたらいい、外で遊ぶとやばいってこと、いやで
も僕表だっては言えないけど、その女性じゃなくてもいいけど、うん、やっぱなんかどっかでそう、もうとにかく奥さんっていうのだとちょっとさっきの逆効果だ、うん、
それ何、風俗とかってこと、
いや せめて、うん、まあ、浮気風俗を勧めるわけじゃないけど、まあ、誰か女性とね、うん、ご飯食べるぐらいでも、
あるいはあれか、
文字より抜かないと無理だと思う、
ビデオ、個室ビデオみたいな、
うん、確かに
そう、まあまあそう、別にそっちを、うん、だけを進めるわけじゃない、なんか別の欲しいですね、性だけじゃなくて、
ま
あ、性
もそうだけど、その方にとっての潤いとかときめき
が、まあ、それができれば苦労しねえよって話なんだと思うんですけど、とにかくその狭くなっちゃってプレッシャーをかけちゃうの時のすごい空気が分かるから、
うん、ご自身も大変だ
し、皆さんは多分そういうの大丈夫だったと思うんですけど、
あれじゃない、アイドルでも女優さんでもグラビアの子でもいいけど、うん、推しを作ればいいんじゃない、一つ、
うんうんうん、少しこう注力する対象をね、変えてみるっていう、
あとさ、奥さんを外に出してあげるのはいいけど、その奥さんと二人で本当にそこそこデートするみたいなベタなことはやってるのかな。
いやでも結局そのお子さんをどうするって話ですよね、多分
どっちかは見ないといけないからね、
その間にその2人を例えばおばあ様 おじい様に預けておけるんだったらいいけど、そ
うだからしょっちゅうは無理でも、まあなんかとにかく、うん、やっぱりなんか忘れてる感覚っていうのはひょっとしたらその瞬間ちょっと戻ってくるから、そのリハビリやっぱはめんどくさくてもしないとちょっと無理じゃない
か。でも難しいね、うん、要するに男性と女性の欲望の曲線って一致することは本当に稀なのよ、うん、なので彼は本当によく頑張ってるし、奥さんは今たまたま、まあ、ホルモンだったり育児の状態なんかもあって性欲が減退している時期なので、次の、ね、波が来るまでじっくり待ちながら自分で何か処理する方法を考えるっていうのがいいんじゃないかな、うん、でその時に、まあ、外で遊ぶ浮気っていうのも一つの手だし、何か推しだったりビデオボックスみたいな手もあるし、でもどっちにしてももったいないからね、ね、30代の男性のポテンシャルみたいなものをそのまま殺しちゃうのも、うん、なのでうまくだましだましやるしかないんじゃない、
うん、そうですね、 あとちょっと派生しちゃうかも、これは個人的な意見ですけど、うん、の子供たちにも仲のいい両親の姿を見せてあげたいは、多分そのセックスをしなくても十分見せてあげられてると思うから、そこはあんまりこう頑張りすぎなくても十分だと思います、うん、
でも彼の側としては、うん、それはなんか上っ面の仲良しにしか見えないと思うんだよ。でそれは奥さんの側も実際そうだとは思うよ、
うん、
でも年に2回海外旅行に行かせてもらってて毎朝不機嫌だったら嫌だな。
まあまあね、
うん、
まあ、
何って感じですよね。それちょっとひどいじゃんと思わない？
いろいろね、家事育児の負担の、
それとこれさ、恋愛のバランスもあると思わない？うん、奥さんがすごいちょっと可愛い子で、ね、すげえ候補のいる中からすごい頑張って選んでもらったみたいなことだと、ちょっと最初からインバランスしてるじゃん、
ちょっと力関係がね、
うん、そうか、そういうのもあるもんね、
うん、でもそれ、うん、全然焦らなくてもちょっと、ね、別の部分で、
そ う, そ, う そ, うそうだね。でも余平くんが言ったようにさ、なんかご飯一緒に行くような、
うん、そう、
話せる女の子気楽にを一つ用意するっていうのは、まあ手としてはあるよね。
ちょっとその分かんないけど、この彼も逆にちょっと艶っぽくなってきて、ひょっとしたらね、
うん、
あの絶対疑われるからね、う
んうん、ちょっとバレちゃうんだ。
でもそれで逆にね、ちょっとまた火がつくかもしれない、
うんうん、もうすごい頑張ね、無理せず、
いや頑張んなくていいと思うよ、うんうん、
無理せずで、いやありがとうございます、はい、
でもリアルな、ね、質問ですね、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと順番逆ですけど、お便り
お便りいきますか、はい、はい、ではいきます、冬にれさん40代女性の方からです。こんにちは、いつも楽しく拝聴しています、うん、AI 創作の回とても面白かったです、うん、人間はいびつで自分勝手でどうしようもないところがたくさんあるなと言い訳がさすことが多々あるのですが、それが AI が超えられない何かを生み出す元なのだと、かえって人間の複雑な良さを感じる不思議な回でした。
あ、でも本当にそうだよね、
うんうん、おっしゃる通り、最近はめっきり創作から遠ざかってしまい寂しいですが、自分の心の奥深くの好きなこと、闇とかどうしようもないことに向き合ってみるのも面白い生き方につながるのかなと思いましたということで、
どんな闇があるの教えてほしいわ、
すごい素敵な感想。
BL が好きとかって闇じゃないからね、普通なので。
光でしょ。
いや光ではないと思うけど。
違いました。でもこの方ちょっとその補足というか最後に、政治の後の創作話といつも触れ幅が素晴らしいですというコメントをいただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
政治の後の創作話、
はい、あの賛成党からの、あ、AI からの賛成党からの
振り幅広い、
そういうこと、そういうこと、まあ、分かった分かった。うん、そうかそうか、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。じゃあまだ時間あるんで、もう一問、
あ、待った、一問行くよりさ、
本紹介します、
一冊ずつ紹介しない、
そうしましょうか、
うん、
はい、
せっかくだから、
あ、じゃあちょっと結構これおとらじリスナーさんにぜひというのがあるので一冊、はい、山田恵美さんの無線優雅という本ですね。これが
無線、ね、
はい、幻冬舎です、はい、でこれあのちょっと冒頭を読みたいんですけど、これ何の本かっていうと、うん、40代の冴えない女と男が、うん、心中する前の心持ちで付き合っていかないかって言い出して、うん、まあ、雪吊りの2人がこう、うん、交際を重ねていくっていう、はい、まあ、ダメンズと、まあ、ちょっと冴えない女性の恋愛なんですよね、うん、でこれ本当にお金が特にないけどとっても恋愛楽しいよっていう本で、冒頭が私大好きなんですけど、キモいんですよ。ちょっと読みますね、3行だけ、女性の視点の文章ですね、うん、ミーミーと言って体をすり寄せてくるのは猫ではないのである。それは霊長類人科のオスで、御年45歳。世の中ではおじさんと呼ばれる年頃ではあるが、私にはそう受け止めることができない。もう恋愛に溺れまくってますみたいな40代のキモい恋愛、うん、最高なんですよ。
ミーミーって猫みたいに泣きながらすり寄ってくるんだ。
45歳のおじさんが来ると。
さっきのからさ、それやればいいんじゃない？にゃおにゃおとか言いながら。
ハッと押されたらごめんなさいみたいな。いやもう、いい。
見して見して。
なんか恋愛ってこ、なんて言うんでしょう。最近ってそのイケメンとアイドルの恋愛みたいなものがいっぱい世の中にありますけど、うんうん、大人じでも散々言ってますけど、ダメでもいいんだっていう、
なるほど、ね、
希望になるような、
うん、まあね、うん、ていうかダメなところをいかにうまく見せるかっていうのが恋愛の肝だからね。
そう、なんか、うん、ああこういうのもいいねってなるような、うん、あの気持ちいい小説。
ちなみにさ、これ最後死ぬの、死なないの？
これポッドキャストで聞いてる人は声が聞こえないからどっちか分かんない、
は
い、
あ、もう大丈夫ですよ、ネタバレないんで、うん、はい、ぜひおすすめです。
はい、はい、ありがとうございます。僕もじゃあ今のさっき の、うん、あのセックスレスの男性のあれじゃないですその続けてで、僕はあの川上博美さんの先生のカバンということ
で、懐かしいそれ
で、まあね、めちゃくちゃ有名ですけど、僕は川上博美さん読んだことなくて、うん、でここで読もうと思って読んだんですけど、まあ本当にあの素晴らしかったです、
うん、なんかさ、うん、なんていうの、モヘアのセーターとかさ、
うんうんうん、
カシミヤのセーターみたいにふんわり空気がたくさん入ってる文章なんだよね、よ空気感が。
まあこれ簡単に言うと、居酒屋でね、うん、偶然再会した月子さんというもうアラフォーの教え子と元、うん、その高校の先生がですね、うん、そこからまあ距離を縮めていく物語なんですけど、今イラさんおっしゃったように、なんて言うんだろう、大きな事件とか波はそんなにないんだけど、うん、まあ少しずつね惹かれ合っていくっていう話なんですけど、なんかセックスとか肉体的なつながりとかほとんどもうないんですけど、やっぱそれよりも心というか空気感というか、いわゆる長年連れ添った夫婦の愛みたいな、うん、まあちょっと夫婦じゃないんですけど、うん、なんかそれパワフルじゃない、なんかその恋愛みたいのがすごく心地よくてですね、 そしてこの先生がちょっと死が漂ってるみたいな感じがして、うん、まあすごく良かったなって、
うんうん、そうなんかふんわりしてるよね、
そう、
そうだから男はもう60代とかなんだけど、どっちも全くギラギラしないっていう不思議な感じなんだよね。
でなんかあの最初読んだ時の世界観がなんか昔の昭和の文豪の小説みたいな感じで、うん、あこれ俺読めないかなと思ったら、ね、うん、すごいあの文体読みやすくて、うん、なんか武骨な飾らない感じで、まあとにかく深呼吸するように読めた、
うん、そうなんか初期の代表作って感じだよね、
はい、
うん、
セックスなくても幸せだよって感じです、
はいはい、ということでじゃあ僕はですね石田イラさんの、が初めて書いた恋愛小説らしいんですけど、はい、ネメレニ真珠という、はい、これはですね45歳の、女性の版画家と17歳したかな、はい、だから28ぐらいの、うん、若手の映像作家というのが、まあ、ちょっとトラブルがあって逃げているんですけど、はい、その彼との恋愛ですね、セックスはちゃんとあります45歳の女性の体をものすごい綺麗だと言ってくれますちなみに僕これね昔サイン会で、はい、石田さんあのこの本すごい良かったです、うん、で私17回読んでほぼ全部覚えましたって言われました。
すごい。
なのでちょっと読んでみて、僕もねさっと今回のために読み直したんだけど、うん、キャラ作りがうまかった。
書いた人見てみたいですね。
うん、もう誰一人として例えば役者でやって見せ場がない人がいないんだよね。全員に見せ場があるように書いているんで、へえと思ってちょっとびっくりですね。うんうんうん、懐かしいな。見てこの。
初映がもう、
ああその少年じゃないですか、
ね、もうちょっと爽やか
たまに今もその初映見ますけどね
そう僕これ見て誰かを思い出したんだよな、
えあと言っていいですか、
うん、
桜井さんに似てます、
あ桜井さんね、それもあるんだけど、はい、椿ファクトリーの福田マリン
アイドルでした
これは僕たちが分かんないんだけど
みんな調べてください、ね、
超爽やかな、はい、ボーイッシュで美しい、
そうあの人への人への究極の美少女と言われている、
はい、失礼しました、うん、ハロプロの話、
それもう眠れしんどのくらい前ですかね、
これ眠れしんじはね平成17年とかじゃない18年刊行だ、17年に書いてるね、なんか何年だかもう覚えてない、
2006とか5ですね、
うん、そうだね、じゃあやっぱ10年ぐらい前だ、
すごい、
うん、でもすごく小説恋愛小説書くこと自体は楽しかったかな、
うんうん、
まあドラマ2回ぐらいやったんですけど、次はですね、うん、お芝居が上手い人に3回目の
希望キャスト、希望キャスト、
あ希望キャスト、原作者さんの
45歳でしょ、
うん、
最初は陽紀美子さんとか考えてたんだよね、うん、今で45歳って誰がいる、
今もうなんか見えないですもんね、45歳の女優って誰だ
ろう、でもそれこそ長澤まさみさんとかでいいんじゃない、
ちょい下か、
うん、もう40だから何年か後にやるとしたら、
あ
でもものすごくいい役だと思うよ、うんう
ん、おいいですね、
楽しみですね、
はい、
はい
はい、ということで、この後後編ではね恋愛小説、そして僕らまだあの推しの小説もありますのでいろいろ、お話したいと思います、はい、続きは4通りご視聴方法ございます、YouTube メンバーシップ、 audiobook.jp、 Apple Podcast、 ニコニコ動画、いずれかの方法でご視聴ください、それでは本編で、
はい